記憶。
出た音声のいい記憶。
いやー音のいい記憶が
ね
この音がいいっていうことで勘のいい人はいつ撮ったっていうことをね気づくかもしれないですけども、
うん、そうですね。これ流れてんのがいつか分かんないからね、う
ん、分かんないですからね。これは
必殺取りだめですから、
ね、
はい。
このまあ記憶ではですね、
うん、
もうほんとオチとかも何にもないただの記憶、
うん、
僕たちの2人の記憶
ね。
これをただお互いに言い合うっていうこれだけなんですこれだけがゆえに弁がいいという
そうなんですよ ねいつ聞いても変わんないから 過去のことってね。そうですよ。
だからね本当に便利なんですよ、
はい、
これは。
もうなんか思いついたのありますか。
うん、じゃあ、うん、記憶あね本当脈絡なくこうパッて出てきますからこれ、
うん、
僕が今ね思いついたのはね、
はい、
小学校5年生の時に、
うん、
なんかねエアガンが
流行った
エアガンとかガス銃とかさ昔あったじゃん、
うん、あった
それまあ BB 弾を入れてね、
そうよ、
空気とかガスの力でそれをパシンパシンってさ、
うん、
撃つ銃が結構流行ってて、
うんうんうん、
でも僕もね1本買って、
うん、
まあそれを持ちながら日々遊んでたんですけど、
はいはいはい、
その時なんか友達と近くにあった駄菓子屋に行こうっていう話になって、
うんうん、
でいいねと思って
2、
3人ぐらいでなんかこうバーって行って走ってわーって行って、うん、まあ、その時にガス銃を持ってるんですよ。でガス銃持ちながらみんなでわーって走って、
うん、
その駄菓子屋の前まで行って、
うん、
で着いたって時に、
うん、
なんかわかんないけどその友達の一人が、
うんうん、
ついたって言った勢いのまま、
うん、
俺の足の甲にガス銃をぴったりつけて、
うん、
バンって撃ったんです。
危な、危ねえ、
うん、意味わかんない
意味わかんない意味わかんないどうしたそいつ。
バンって撃った、うん、めちゃくちゃ痛くて。
いやそうだろ
ってなってそのままなんか一日テンション低かったでもガス銃で人を撃つとこんなに痛いんだって。
ガス銃めちゃくちゃ痛いからね。
シャレになんないですね本当、うん、あれさ、うん、よく平気で撃ってたなと思って。
いや本当だよね。
もう今の子供撃ってたらもう取り上げられますからね。
あ今の方がさらに強そうだしね、
うん、
昔メガネとかも特にしないでやってたもんね。
いや危ないよね本当に、
うんうん、あれ危ない。
あんなのよく遊んでたなと思って
あ俺思い出しましたわそれで。
え
ガス銃の話で、
ガス銃で、
うん、あのね、まあ、ガス銃じゃないんだけど、うん、モデルガンが、
はいはい、
あの M16 だっけ、
うん、
なんですかね、ライフル、ライフル銃があって、
はい、
それがね、あの大学の時ですよ、
うん、
欲しくって、
うん、
で友達が持ってるって言ってて、
うんうん、
あじゃあでいらないって言うから、じゃあちょうだいよって
ライフル銃、
ライフル銃いや弾はね出なかったんですけど。
あモデルガンってことか。
モデルガンですよ、ライフル型のね、
うんうんうん、
でもらったんですよ大学の校内で、
うん、
でもらったけど、うん、そいつその箱とかも何もないから生身で持ってきたよ
むき出しで
むき出しのそのライフル銃
めちゃくちゃ怖いじゃん。
あそうでだけど、うん、でしょうがないじゃん、
うん、
から俺はその時に無印の黒いトートバッグだったの、
はいはい、
でそこにそのライフル銃突っ込んで、うん、もう完全に銃身が出てるわけですよ、
うん、
銃口が
アメリカじゃん
アメリカでそれでまだ俺バイクが乗ってたんで、うん、バイクに乗って無印のね、うん、バッグから銃口を覗かせてねその代官山あたりを走ってたの。そしたらマジでね警察に止められて。
絶対ダメよ。
そうダメ。もういや真似しちゃダメですよマジで、うん。あそこなんて大使館が多いから。
あの確かに
警察がマジでちょっとあれは明らかに多分モデルガンだろうけどちょっと一回職質かけようっつって
絶対やばいってそんなやつ
すごいびっくりしたらバイクで走ったらふわってパトカーが来てさ、うん、横付けされてさ止まってくださいって言われてさ、うん、で降ろされてそれちょっと見してっつって
やば、
でまあ、うん、平気でしたけど気をつけてって言われてい
やそりゃそうだよそんなやつ大使館の前にいたら絶対やばい
よ絶対ダメよね
うわー怖いことするない
やそれ何も考えてなかったんだよね
すごいそんなモデル銃持ってたんですねおすい
そうだからもう今捨てちゃったかなそれ家に飾ってたんです、うん、
あすごいね
うん
いやあと何ですかね
モデルガンで、うんなんでしょうかね
あもうなんか全然ほんと関係ないんだけど、
うん、
俺なんか昔なんかあまり具体名出さない方がいいと思うけどなんか宗教団体にちょっと所属してたことがあって、
うんうん、そうなのめちゃくちゃ爆弾発言してますよ
でも別に なんだろうあのあれなんですよまあ新興宗教なんですけどおうおう親がなんか友達の勧めで入らされて、
おうおうお
うでなんか俺もまあその連れられて行ってたっていう感じ、
ね、
意味がよく分かんなくて、
おうおうお
うそのまあ競技とかもなんかなんとなく覚えてるんだけど、
はいはいはい、
なんかまあそういう団体もあんのかなみたいな小学校低学年とかだから、
あまあそれじゃ分かんないだろうね。
全然意味分かんない今は行ってたんですけど、
うん、
でなんかまあ、なんかそういうところってちょっとしたなんかそのレジャーの集まりみたいなのをよくやるんですよ子供会みたいな
あバザーみたいなね
なんかやるんで、
うんうんうん、
でなんかまあそういうのにちょこちょこ行ってたんですけど、
はいはい、
その時になんかすごい真冬でめちゃくちゃ寒い中で、うん、なんか子供たちにこうカップ麺が振る舞われたんですよ、うん、
カップ麺
カップヌードルかな
多分珍しい
カップヌードルが振る舞われてでは美味しいから
美味しいよ、ね
まあ、みんな喜んで食べるんですけど、うん、なんか俺だけそれをももの上にこぼしちゃって、
う
ん、
おうおうあ
カップ麺熱々のカップ麺ももの上にバシャンってこぼしてダーイってなってもう大やけど
おうおう危な
宗教施設の中で大やけど負ってなんかもう皮膚がもうさ、
うん、
ふやけてなんかボロボロになっちゃって、結構なやけど
やばいじゃん、うん、
でもう俺だけもうめっちゃ泣いて
泣くわな
そのままなんか軟膏買いに駅前の薬局に連れて行かれたっていう
病院系病院
話を今
ちょっと待って
何のご利益もなかった
そういう話何なんだよその
宗教には何のご利益もなくて
やっぱご利益じゃないかな別に宗教って
その後なんか親ももうめんどくさいから行かないでおこうと思うって言われて
よかった、ね、
普通にやめたんですけど
なんかそしたらこぼした甲斐があったん
だよ、まあ、そんなめちゃくちゃ悪質なとこじゃなかったと思
いますけど、まあまあねいっぱいあるからね
いっぱいそういうのあるじゃないですか、
うん
うん、
そうい
やでもあれびっくりしたな今でも覚えてるぐらいだからやっぱめちゃめちゃ熱かったんだと思う、うん、
それはそうあそれはそうだろう
ね
やけどした話ね
そういうのはなんか記憶に残りますね怪我ってなんか記憶に残るね
怪我は記憶に残る、
うん、
なんか病院とかも結構さ記憶に残る
病院
気がして、
はい、
で俺妙に覚えてんのが、うん、あの歯医者に、うん、行ってて、
うん、
あの歯医者にさ、
うん、
漫画とか置いてあるじゃない
あるある
待合室に、
はいはいはい、
あそこに寄生獣が、うん、全巻揃ってた
のめっちゃ趣味いいじゃん
趣味いい歯医者だった
最高の漫画だもん
で俺そこで初めて寄生獣を読んで
歯医者で読んだの
初めて読んだ
すご
で一巻読んだら、うん、むっちゃ面白いぞこれと思って、うん、でその虫歯が治るまでさ、
うん、
やっぱ 5、6回通ってたんですけど、
うん、
5、6回通ったんだけど、うん、寄生獣が読み終わんないわけですよ
5、6回じゃちょっとね
そうそうだからどうしようと思ってさ、うん、もうこのまま虫歯を治っちゃうから、うん、いけないとこれが、うん、ですごい考えて、まあ、最後の日とにかくもう閉店までいようと思って、
うん、
その診察が終わるまで、
はい、
でずっと読んでたんだけど
結局歯医者の閉店まで漫画読む
読んでた寄生獣面白すぎて
そういうとこじゃないでしょ
そうそうであまりに俺が読んでるから、うん、もういいよっつって、
うん、
そ貸してあげるから、うん、あの今から通いなっつって別に治療しないけど、うん、漫画読みに来ていいよって言われて、で俺それからその会社にいつも寄生獣読みに、
うん、
行ったっていう。
すごい。歯医者に行って読んでたんだ、寄生獣。
歯医者寄生獣っていう、なんか俺の中での。
寄生獣見たら歯医者思い出すんだ。
そうそうそうそう。なんかね、漫画の面白さってその、うん、他の行動を変えてしまうっていう、うん、
あるね。
なんかそういうのがあるな。
なんか昔ほどさ、うん、ダイレクトに漫画の面白さって感じてたなって思うんだよね。
ああ、思った思った、うん、
その漫画っていうものを読み始めた頃って、うん、めちゃくちゃ面白いじゃんっていう気持ちがよりダイレクトに来る感じがして、
わかる。
なんか結構今惰性で読んじゃってる感じとかあるんだよね。
あるある。なんでだろうね。慣れちゃったのかな。
慣れちゃったのかな、漫画の面白さ。
まあね。
そうだから俺カイジとか初めて読んだ時さ、世の中にこんな面白いやつあるんだと思って。
わかるわ。利根川の名言をさ、そう聞いた時にすっげえ痺れたもん、
ね。痺れるよね。
こんな大人見たことないよって。そう。
なんか俺ふとした感じで一巻買ったんだよ。
うん。
本屋 で、 ふとした
どういうつもり
なの、これなんか面白いんじゃないかなみたいな感じで、中身全然知らなくて、
すごい、ね、
うん、ふと一巻買って読んだら、うん、何これと思ってめちゃくちゃ面白いじゃんと思って、でも、うん、あのすぐつまんなくなったら嫌だから、
はいはい、
一巻ずつ買おうって思って
知らんよ
一巻ずつ、うん、買って、うん、それを読むってことを繰り返してたんだけど、うん、耐えられなくてやっぱ1日に4回ぐらい買いに行った1巻ずつ
めちゃくちゃハマってる、
面白すぎてだそういう気持ちになることがなんかさ、大人になると減るなと思って、
減る減る、
うん、
俺もあの漫画喫茶のさ、
うん、
漫画喫茶の中でめちゃくちゃ面白い漫画を読みながら、うん、で当時タバコ吸ってたから、うん、タバコ吸って、
うん、
であのミートソースの、
うん、
なんかあのそのお店で売ってるレンチンのミートソースだけど、うん、それを食うっていうのがもうマジでこの世で一番の娯楽だと思ってて
ああいいね、
本当にね、なんか幸せだと思ってたね、うん、
いやでもその時はそれが幸せなんて思わないんですよ。
どういうことですか、その時
あの漫画喫茶でそのミートソースを食ってる瞬間って、
いや俺思ってたよえ、めっちゃ最高と思いながら食べてた。
それでも人生の絶頂だよね。
絶頂かもしれない。
何の不安とかもなく
さ、そうそうそうそう、
それの現状がそのままもうさ、うん、人生のピークみたいな感じで捉えてるから、めちゃめちゃあれってでも幸せなんだって思うよな、うん、
あれ幸せだったな、
うん、
俺初めてのイラストレーターとして初めてもらった仕事って、うん、漫画喫茶で電話受けたんだよ、
う
ん、
はあ、はあ、言ってたね。
幸せの絶頂期に、うん、その電話がかかってきて、うん、イラストお願いしますって言われたから、うん、もう天井かと思ったね、うん、その人生の。確かに
すごいね、
うん、あれは良かったな、
ピークだわなんか今そういうことしてるとさ、うん、こんなことしてていいのかなとかさ、
そうなの、
帰ってあのなんか娘の世話とかもしなきゃなとか、なんかもうそういうのばっかりなの。
そうなんですよ、
時間をもっと他のことに使わなきゃみたいな気持ちばっかりになっちゃって、
うん、
だ今ほんと同じ気持ちでカイジ読めないと思うと
本当だよね、
人生って貴重だなって思うね、本当一日一日がさ
確かにね、
うん、どうですか記憶は
他の記憶、
あれ今誰の記憶
なんかただ話してただけただ話してただけでもいいでしょ、
記憶出してよ、記憶
ね、そのね、
うん、
漫画つながりで、
うん、
もう一個漫画のね、なんか漫画のせいで体験したことっていうのが
あるかもね、そういうの
あって、
うん、
あの初めてバイトしたのが高校1年生の時で、
うんうんうんうん、
それも寿司屋だったんですよ、うん、配達寿司、
うん、
で配達寿司って、まあ、電話が鳴って注文が入って初めてこう動き出す、
はいはいはい、
まあ、注文が入ってないとやっぱみんなただただ休憩室で座ってる状態なんですよ、
うんうんうん、
でそこの休憩室に、
うん、
梅津和夫の漂流教室が置いてあったんですよ。
いいね、
いいでしょ、
いい、センスいいね、
俺センスいいとこばっか言ってるんですよ
いいね、
でそこで漂流教室読み始めたら、うん、あれめちゃくちゃ気になるんだよ、続きがどんどんどんどん、
確かに、
もう入っちゃって入っちゃって、うん、でバイト先だからさ、うん、当然途中で注文が来るわけですよ、
来るよ、
電話ジリリンってなって、うん、で何なんか注文が入りましたっつって、うんうん、働こうってなるんだけど、漂流教室面白すぎて俺電話の音がもう一切聞こえなくなっちゃったの みんな働き始めたのにずっと漂流教室
漂流教室読んでるだけのやつ
時給発生しながら漂流教室読む男になっちゃった
すごいな。
でそれで店長ブチ切れちゃって
切れるよそれ働けよってなる
働けそうマジで、うん、あのさ電話鳴ったら立ってっつって初めて怒られたと思って。
いやそりゃそうだよねでも地球発生してんの漂流教室読んでるだけじゃん
そうなんですバイトって本当そういうやつばっかですからねでもだからそれぐらい面白かったんです漂流教室っていうのは。
そっか、
うん、
あ俺も漫画きっかけで今パッて思い出したのが、
うん、
なんかね絵を習ってたんですよ。
絵を習ってたのさっきから新しい情報結構出てきてるよね。
なんかね、
うん、
あのその絵の習い方結構特殊で、
う
まずうちの親がなんか、
うん、
あの店をやってたんですよ。
はいはいはい、はい、
まあ、化粧品屋兼エステサロンみたいな、まあ、店を出してて、
はい、
でその店にあの絵の先生を呼んで、
うん、
みんなでなんかデッサンを習うみたいな感じの、
ほうほうほう、
あの教室をに俺も通わされ
てまあね息子だからね、
うん、まあ、なんかその芸術的才能がなんか爆発するかとでも思ってたのかそういうことやらされてて
はいはい、はい、
でまあそこに行ってあの生物画みたいなデッサンをさ描かされるんだけど、俺ほんと全くセンスないから一切意味が分かんなくて全く上達しなかったんだけど、
うんうんうん、
なんかでもその時にお母さんの友達の、
うん、
あの親子も来てて、
もうなるほどね、
あのまあ、そっちのお母さんと息子の2人が来てて、
う
ん、
はいはい、
で俺よりちょっと年下だったのかな、
年下
2歳下ぐらいの子が来てて、うん、で俺が小学5年生、
はい、
で向こうの子が小学3年生の子が来たから、
うん、
なんか俺あの年下の子に、
はい、
なんか面倒見いいよみたいなことを、
うん、
見せなきゃいけないのかなって気持ちがなんか芽生えて
わかるわかる、
まあ、兄弟がいないから
なるほど、ね、
そういうとこに慣れてないし、
うんうん、
年下にどう接したらいいのかなみたいなことに慣れてないんだけど、はいはいはいはい、なんかやんなきゃいけないと思って、
うん、
ドラゴンボールの22巻だけ渡したのかな、
うん、なんでだよなんでだよ
22巻だったかな、ちょっと関数まで覚えてないけど、関数
どう、
多分ギニュー特選隊、
あー分かんないけど22巻ぐらいなのかな、ギニュー
特選隊出てきたぐらい
の関数
をなんか、はいはい、渡して、
うん、
あって言って
あーじゃねえ
あって、まあ、読みなよみたいな感じで
めちゃくちゃ生きってるじゃん、
うん、渡したんだけど、
はい、
で渡されてそっちの子もあどうもみたいな感じで
意味が
受け取った後、うん、その後でもすぐデッサンの授業始まっちゃったから、
はいはい、
その漫画結局読まずに返してもらって、
うん、
でなんかあの、まあ、結局そっちの子はその教室にあんまり来なくなったんだけど、多分、まあ、あんまり面白くないから来たくないみたいな感じになったんだろうけど22
巻渡されたからだろう。
でもなんかその感じが俺の中にちょっと残って
ない。ああ、わかるわかる。
年下の子に渡してあ読まれなかったなみたいな感じで、あとなんかしなきゃみたいな、
あ
年上だからなんかしなきゃいけないんだろうなみたいな行動、
分かる、年上感を出さなきゃいけないんじゃないかって、
う
ん、
その
年上じゃないやつ思うんだよね、
うん、
俺もさ弟だから、
うん、
年下の親戚とかに対して、
あなるほどね、
なんか無理してちょっと、はいはいはい、お兄さんぶってた気がするわ、
うん、そういう感じがねやっぱ記憶の中にあります。
あーなるほどね、うん、俺はあのね、
うん、
それ親戚のそのまさに年下の2個下ともうちょっと下ぐらいの、
うん、
まあ
うんうん、
男の子と女の子がいて、
はいはい、
でおばあちゃん家行って、
うん、
おばあちゃん家の庭に柿がなってるんですよ。
柿
を高枝切りバサミで切って実を取るっていう、
うんうん、
作業がさあるわけですよ、
うん、
実がなった後、
うんうん、
で俺その高枝切りバサミを最初に使った時に、
うん、
うまく切れて、
うん、
うまく取れたの。
おーいいじゃん。
でうまいじゃんって言われて、すごいってみたいな感じで言われてて、
うんうんうん、
俺高枝切りバサミめっちゃうまいっていうイメージが広まっちゃってで俺その時ただただたまたまやったのがうまくいっただけで、うんうんうん、やり方を全く理解してなかったの。
へー
で俺それでプレッシャーに負けてめちゃくちゃ怖くなっちゃって、
うん、
ほらやってよみたいな またやってとか言われて、はいはいはい、もうブルブル震えながら、うん、あのその後全部書き落とした
分かってなかった、
ね、分かってなかった、なんか本当俺未だに分かってないんだけど、なんかどっちかにで切るとピタッて持てるのよ。
あーなんかこれあれだね、あるよね、
あるストッパーがついてる、うん、だけど反対で切っちゃうとそのままピューって落っこちるの、うん、
そうなんだ
全書き落としたマジで。
それどっちか分からないまま操作してたっていう。
そうそうそう、
あでもめっちゃあると思うそういう感じ
あるでしょ。
俺もなんか今の聞いてて思い出したんだけど、うん、あの石水切りってあるじゃん。
あ石のね、
石のその水面をさ
跳ねさせる
石でなんかパパパンっていくやつ、
はいはいはい、うん、
それをなんかいとこたちと川に行った時になんかそれやってて、
う
ん、
おうおうやるよね。
でいとこがなんか水切りっていうのを初めてそこで見せてくれて、
おうおう、
あこんなんあるんだと思って
初めて見たらびっくりするよね、うん、
であ俺もできんのかなと思ってなんか適当に石拾って、うんうん、なんかスッてやったら、
うん、
ちょちょんちょんって、
うんうん、
3つぐらいいってお
うお
うあれと思って、
おう
なんかすげえ今綺麗にいったなと思ってたら、
はいはい、
えうまいじゃんみたいな初めてそんなできんのってすごい言われたんだけど
はいはい、はい、
俺その時点で全く仕組みを理解してないなんでできたんだろうっていう感じだ同じなんだ
よ、ね、同じだね。
全く仕組み理解してないのにできちゃって、
うんうん、
でも褒められるから俺もしかしてセンスあるのかもみたいな感じで思っちゃうっていう、
うん、
だってあの平べったい石を投げた方が良いっていうルールすらその時点で知らない、
うん、そうだよね
でもなんかできたっていう。
あでもやっぱセンスあったんじゃない最初にできたってことは。
いやでも多分ラッキーなんだよねそれって。でも褒められるから あ俺ってもしかしていけるのかもっていう感じになっちゃう。
やっぱ褒めちゃうんだよね上のお兄さんとかは、
うん、
やっぱ下がなんかうまいことやると、うん、必要以上に褒めちゃうんだよ。
あれってでも褒めた方がいいのかな。
褒めた方がやっぱいいんじゃないですか、
自尊心のために
、うん、なんか
でもその後ちゃんと仕組みを教えてほしいね。
確かに
うまくできた後に、うん、あうまいじゃんって言ってでもこれねもっとこうやったらできるんだよとか。
そうだね、
そう
確かにそん
なでもなんか不思議と教えてもらってから全然うまくいかなくなったの。
なんかね指導されるとダメなんだよ、うん、ああいうのってやっぱ
なんか知ったら逆にできなくなっちゃって、
そう
あ俺センスなかったんだって後からは気づくっていうあれでも不思議だよな。
なるほどな、ね、水切りね、うん、
そういうこともありました。もうちょっと取れるな、
もうちょっといける、
うん、
あとなんだろうな、うん、
記憶あれなんか今パッて思いついたんだけどなんだったかな。あなんか前に話したかもみたいな感じもあるんだよねこれ。
いや前に話したことよく話してるよ。
前に話したかもっていう感じもあるんだよね。あなんかこれ俺全く答えないんだけど、
うん、
なんか昔小学校から帰ってた時に、
うんうん、
なんかあの道路に丸いなんか球根みたいなのが落ちてて、
うん、はいはい落ちてそう
落ちてて、
うん、
でなんだろうと思ってパーンって蹴って、
はいはい、
そう蹴りながらなんかこう、
うんうん、
あの帰ってたの、
うん、
結構
あるよね、
昔って蹴りながら
帰る、蹴りながら帰る昔は。
だからその球根みたいなのをなんだろうと思いながらバンって蹴りながら帰ってたらなんかあれと思って、その球根の中身がなんか虫っぽかった、
うん、どういうこと、虫いっぱいいるってこと。
だから なんか違ったんだよね、その球根じゃなくてなんかサナギだったのかな、もしかしたら分かんないんだけどなんか生き物っぽかったのよそれ見て、うん、はっと思って、
うん、
なんか生き物を蹴って遊んじゃったみたいな、
うん、
罪悪感だけ覚えてでも球根だったかもしれない、ちょっと怖くてよく見なかったんだけど、分
かんない、ね、サイズがその子供の頃のサイズだから、
うん、そう
あり得るかもしれないね。
俺はなんかの花の、うん、あのつぼみみたいなやつかなと思って蹴ってたんだけど、うんうん、なんかだんだんこう壊れていくうちに、
うん、
なんか中がちょっと疑問っぽくて、その時にはぁって思ったっていう実際何かは分かんなかった。でも
あいやでもなんかありえそうな話だ、
そういうはってしただけの話
あの球根ってさ、小学校ぐらいにしか出会わないの、うん、なかなか
確かにね、
あんま大人で 球根ってではない、ね、
球根ってあったね昔いっぱい。
球根あった、
チューリップとかヒアシンスとか、
ね、そうなんか球根って面白いっていうかね、リアリティがあるんだよね。
あの水のポットみたいなとこにさ、
うんうん、
ちょっと乗っけてこの根が伸びるのを見るんだよね。
そう、うん、なんかね。
あと要素液ね。
あー要素液、紫色になるのよ、うん、
要素液ってあれなんだっけ、でんぷんか、
でんぷんか、
でんぷんを紫にするって、
うん、なんで
ってあれ何の勉強だったんだろうね。
いやなんだろうね、それやっぱ科学じゃないですか、うん、最終的には。
なんで紫にしないとわからなかったのか。
いやたまたま紫になったからみんな見てってことじゃないの。要素って
何だったんだろうあれ
ね。あのね、
なんかあります、
なんか小学校の時の記憶とかでなんかもうちょっとありそうだなと。小学校のね、うん、俺ね、
うん、
すげえどうでもいいけど、
うん、
工房に、
うん、
あのバッチつけてたんですよ、でっかい。
あ、工房ってあの
帽子ね。
帽子か、
うん、
学校の帽子、
学校の帽子、
はいはい、
でそこにね、あの メタル色っていうか何だ、アルミなのかな、
うん、
のね、こんぐらいのね、うん、どれぐらいの大きさだろう、麺粉、通常の麺粉ぐらいの大きさぐらいのでっかいバッチをしてて、
ね、
それがA みたいな感じのアルファベットが書いてあって、
うん、
アベンジャーズみたいな感じのね、バチしてたんですよ、うん、それだけ思い出した。
それだけ、
それだけです。
工房に A のバチをつけてた。
そう、
なんで A の、
いやわかんない、なんかで買ったんだよ多分ね、うん、でそれが気に入ってつけてたんだけど、
はい、
なんかそれを今ふと思い出して。あとね、
うん、
あのランドセルに、ああどっかの多分マザー牧場みたいな感じのところで買った、
はいはい、
牛の絵が描いてある鈴をつけてたの、
はいはい、
めっちゃうるさいんですよ。カランカランカロンカランカロンって言って、
うるさいな、
すげえうるさいんだけど。、うん、それをずっと俺知ってて投稿してたから、うん、うちのお母さんが、うん、あんたが帰ってきた時すぐわかるっつって、うん、言ってたことをすごい覚えてる。
あ、なんかいいエピソードだね。
うん、
確かになんか昔のその学校に身につけて行ってたものっていうのはなんかあるかもな。
うん、あるでしょ、なんか自分なりのちょっとね、やっぱカスタマイズしたいじゃん。
なんか俺中学校の時にさ、そういうのであの裏ボタンっていうの流行ってさ、
あ、裏ボタンね、あった、
あるのよ、その学ランのボタンの
後ろにね、
後ろになんか竜、
はい、竜、だいたいモチーフ竜。
なんかそれで裏ボタンって言って生きるっていう文化があるんだけど、そうそうそう、
あったね。
俺もなんか
そのちょ
っと不良っぽい友達に裏ボタンやるよって
、はいはいはい、
一個だけもらったのをなんかつけて、
はい、つけたんだ、
ちょっとやってんぞって感じには
して、あのメガネが、あのメガネ裏ボタンしてたのか、
もらえるならね。どこで買うのか知らないけど、そうそう
そう、謎なんだから、やっぱ あいつら特どこで仕入れてきた
んだろうね。そういうのあったよな。
あったね。そうそう、うん。裏ボタン懐かしいな。
あとなんかそれで言うとさ、うん、教科書って置いてってもいいんだっていうのを知った時すごい衝撃だったんだけど。
ああ、わかる。
小学校の頃ってあのランドセルにさ、うん、教科書パンパンに詰めて行き帰りしてるから、そうそうそう、もうめちゃくちゃ重いのよ。
うん、
めちゃくちゃ重いから。
うん、
もう嫌だなと思うんだけど、なんかある日そのクラスメートが全部教科書とか机の中置いてってて、
うんうんうん、
で、いやなんかそんな重いなら置いてけばいいじゃんって言ってた時、
うんうん、
こいつの発想すごい。
すごい発想の
衝撃的だった。それ世界が変わった。置いてっていいんだみたいな。
確かにね、うん、あれも確かいつか小学校高学年でみんな気づくんだよね。
それそう、もうなんか持ち歩くっていう発想しかなかったから、
うんうん、
置いてっていいっていうの聞いた時すごいなこいつと思って。
確かに、だから本当はダメなんだと思う、多分。
なんかね、先生とかはダメなんだけど、
うん、
ダメって言うんだけど、
うん、
多分なんかもう止められないなぐらいのダメなんだよ。
そうそう、
俺はダメと言うけど、
とりあえず言うけどっていうやつ、ね、
それはもうでも止められないよなっていう。
そうですよ、
家で使わんしっていう。
そうなんだよね、意味ないよね、
う
ん、
そう、だからその不問にされてる、
うんうんうん、
あ、そういうなんかグレーなルールあるんだみたいな感じ、
なるほど。
なんか世間の表ではダメなんだけど、はい、実際不問みたいな、
うん、
このルールのレイヤーあるんだっていうのを、それ俺そこで初めて気がする。教科書置いて帰っていいんだ。
なるほどね、そこで気づいたんだ。
でも大掃除の前とか持ってかなきゃダメな
のそうだよ、やっぱ、ね、
クラス替えとか、そういう学期末は持ってかなきゃ
ダメ。当たり前だよ。
でもそれまでは置いていいんだっていう、この世の中のね、やっぱり表と裏に気づいたの。
ああ、なるほどね、うん。なんかやっぱ人それぞれどっかで何か気づく、うん、
これ
生き方を学ぶことがある。
これでもやっぱ言われなかったら俺本当にバカ正直にずっと持って帰ってて、で言われても持って帰るやつもいると思うんだよね。その言いつけを守るのが俺の
確かに
アティチュードだからみたいなやつもいるんだよ、
ね。ああ、いい。
そう、ガンとしてもう持って帰る。
すっごい言うこと聞く人いるよね、
うん。なんかもう途中まで持って帰ってたからもう置いてくことはできないみたいな、その自分を変えることができないみたいな思想の人
も。そういうタイプ。まあどっちが成功するかしたらちょっと分かんないな。どっちもなんかすごいいいかもしれない、ね。
俺はこれだからっていう感じのやつ。
強いね、その人はその人で。
そう、そいつはもうずっと持って帰ってた。
かっこいい。未だにね、なんか聞いてみたい。
周りに流されない。
流されない。きっちりしてんだろうな。
そのとこ？
そんなとこじゃないですか。
はい。いやー、というわけでね、記憶
ね、
ただただ覚えてたことを話すっていうだけでね。
いや、まだまだいけんじゃん。俺だったら、
いくらでもいけるな。今日さ、始める前さ、もう完全に記憶ゼロの状態で、
う
ん、何にも思いつかないよって言いながら始めたんだけど、うん、話していくうちにどんどんこう。
そうなのよ。
思い出してあれもこれもって気持ちになって
き
て、
そうなの、 もっと言いたいってね、うん、やっぱこう何でもない記憶って本当はあんま言っちゃいけない、受けないから
確かにここでしか言えない、
ここでしか言えないんですよ。
そうなんですよね、うん、皆さんもね、このもしかしたら言うまでもないと思ってる記憶に何か人生の忘れていたことがあるんじゃないかっていうね、
うん、
そういう言葉あるかもしれません。
うまくまとめたね。
はい、
はい、
ね、というわけで、またね、ありっちゃありスパーク通常回もやると思いますので、
はい、
ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
さようなら。